自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、俳優の出会正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、5月16日金曜日、59回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と出会正幸でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
出会正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。海上自衛隊ミサイル艇クマタカ。
はい、本日ご紹介するのは海上自衛隊のミサイル艇クマタカというね、
はい、お願いします、
船のことなんですが、
はい、
なんか出会さんいろいろ調べてきたそうなんで。
いやもうあの素人が拙い知識を持って調べただけで
いやいや、あの俺も素人なんでね。
いやいやいやいや、もう監督に比べたらもうちょっと足元にも及ばないんですけれどもですね、
じゃあよろしいでしょうか。
はい、はい、お願いします。
はい、ミサイル艇クマタカ、所属はですね大港地方隊、この番組よく聞いてくださる皆さんがね、地方隊というどのあたりどういった役割を担っているかご存知だと思うんですけど、
はい、
青森にある大港地方隊の中の与市防備隊、これは母校は与市ですね、北海道の、
はい、
そこに所属しています。この艇名、まあ、艦ではないの艇名というんですけど、
はい、
熊高に由来する海高型苦戦艇、難しいですよこれ、
難しい、
言いづらい、噛みそうな、はい、海高型苦戦艇熊高に次いで日本の艦艇としては2代目であるということですね。あのミサイル艇というのは艦対艦ミサイル、要するに船対船のミサイル SSM ですね、
はい、
を主兵装とする高速戦闘艇ということで、当初はあの魚雷艇から発展させたものが非常に多くてですね、はい、魚雷発射管を備えた船艇もあったと。で後には対抗性の向上のために大型方がどんどん進められたんですが、今はですねさらに大型で汎用性の高い高速戦闘艦に移行した国々もあると。いわゆるその小型による機動力の高さをまず非常に重要視しているということ、はい、日本はその海洋国家でもあるし複雑な入り組んだ地形も中には含まれているので、
はい、
そういう高速艇が必要だということ。それからあの比較的領海から近くの国の領海まで、まあ、狭いんで、まあ、相手の領海に逃げ込まれてしまったらいけないんでね、
はい、
早くこう行動する必要があるということで、
はい、
これものすごいこうこの船の大きさにしては、ガスタービン3機ということで、
はい、
ウォータージェット推進装置ということですごい速力を誇ってます、
はい、
でこちらですね時速約80キロで海上疾走ということで、すごくないこれ。
早いですよね。あの YouTube で実際動いてるところ見させてもらったんですけど、うん、あんなに急に旋回したりとか、うん、すごい機動力だなと思いました。
そうね、それはあの、はい、当然その求められる中にかつてもありましたけど不審船に対処する任務を持っていると、
はい、
でこの1999年3月ね、北朝鮮の工作船が能登半島沖の領海に侵入した時に、
はい、
海上自衛隊の護衛艦が追跡するという事態になったんですが、
はい、
なんと工作船の速力がね35ノットもあったんで、まあ、時速65キロですね、はい、約、追跡した海事の護衛艦の妙高というねイージス艦はどんなに出しても30ノット当然その対応に苦戦して、その後クマタカの推進力がね、
はい、
通常の護衛艦のようなスクリューでない、いわゆる先ほど申し上げた、ウォータージェット推進ということで、はい、そういった事態にも対応できるようにということでね、素晴らしい推進力を持っているということです。
はい、
まあ、速力は44ノット先ほど言った80キロなんですが、
はい、
まあ、荒れた海を高速で走るときに衝撃に備えてですね、 乗員の椅子にはシートベルトが取り付けられてますし、艦尾には射程100キロ以上の対艦ミサイルね、SSM-1B というね、2機備えてるので、
はい、
まあ、有事の際は敵艦に接近しそれを放って戦うということです、
はい、独特な感じがするんですけど、後ろにこう船の艦尾っていうんでしょうか、
うん、
艦尾にこうミサイルの灯台がこうクロスに設置されて、うん、
ミサイル艦がね、はい、2つ見えますね。
すごい。
あの艦対艦ミサイルっていうとハープンという、ね、ミサイル有名ですけど、
はいはい、
まあ、そういったものに相当する、ね、ミサイルということで保有しているということで、これ結構ね、これが命中するとどんな船でも一発でやられるらしい。小さい船だからといって、まあ、いわゆる攻撃力が弱いわけじゃなくて、この2発が当たれば相当な損害を被ると。
あ、
打撃をして早く離脱することもできるしね、
はい、
うん、
これ僕が調べたあれだと距離、飛距離が100キロぐらいって書いてあったんですけど、ミサイルが、
はい、
これは短いんですか、長い方なんですか、このサイズとか機動力も合わせて考えると。
世界中の軍隊の艦対艦ミサイルとか、まあ、例えば有名なトマホークもそうですけど、
はい、
そういった長射程のミサイルに比べたらはるかに短いんでしょうけど、はい、日本のようなその大港地方隊、
はい、
そしてその与一防備隊っていう極めて限られたエリアを警備する側としては、はい、そんなに長射程のミサイル必要ないという考えなんだと思います。
なるほど。入って一撃入れてすぐ離脱するという戦法で、
うん、またそういったミサイルを保有してる、はい、高速で移動できる艦艇があるということが抑止力につながると。まあ、なかなかその港あるいはその近辺に工作あるいは、まあ、武力攻撃をするのにためらうほどの、まあ、実力は持っているということだと思います、う
ん、このクマタカのことを調べると、ステルス性もあるっていう風な
ことも、なんかね、これはちょっといろいろ調べましたら、はい、船の形ステルス性も考えられているということで、
はい、
以前最新の護衛艦でね、最上型のちょっとご紹介しましたけど、
はい、
最上型っていうのは非常にこの優れたステルス性を持ってると。
あ、
そこまでではないけども、
はい、
やはりそのレーダーに対して非常にこう小さく映る、まあ、いわゆる漁船と間違ってしまうような捕捉しかできないようなステルス性を持っているということで、まあ、なおかつ小さくて速いということでね、
はい、
素晴らしい装備だよね。
いや本当そうですよね。でもそのなんかこういろんな記事を見てると、そのミサイル艇はちょっとこう時代遅れじゃないですけど、あんまりもう必要ないんじゃないかみたいなことを言われてるんですみたいなんですけど、今監督の話やっぱ聞いてると、いやまだまだ活躍する船なんじゃないかなって思ったりもするんですけど、
それは多分このミサイル艇というものが不要になったということよりも、
はい、
やっぱり人不足であったり、一つの船がさまざまな役割を担うことが求められてるんで、
はい、
例えばもうちょっとこう航続距離もあって、多様性のある他に例えば潜水艦にも対応できるし、航空機にも対応できるといういろんな目的を兼ね合わせた船にどんどん移行しているというのは世界的な標準だと思うので、そういった意味でそのミサイル艇は不要というよりも、そういったさまざまな目的に使える船に切り替えられつつあるということなのかもしれないですね。
そういうことなんですね、はい、そっか、やっぱこの船、このミサイル艇クマタカをこう運用していく上で、やっぱりこう専門的な知識が必要だから、各部署にだから少数制でこうそれぞれの職種を極めたこう優秀な人しかこう乗ることができないみたいなことが書かれてあったので、やっぱそういった人材不足っていうところも影響してるってことなんですね、
まあ、少なからず絶対影響してると思うんで。
それでは、ここで一曲お送りしましょう。新学期など、新社会人の方たちもこう新しく生活を始められて、まあ、一月が経とうとしてます。こういろんな壁にぶつかったりとか、うん、いろんな大変なことがあると思います、
ね、もう5月病とか言うしね、
はい、あ、そうですね、うん、5月病ありますね、
うん、
そんな大変な皆さんだと思いますが、そんな時にこう聴いてほしいなと思う曲を一曲選びました。聴、いてください。小袋でエール。お送りした曲は小袋でエールでした。
はい、ありがとうございます、
はい、
このね、今もちょっと歌聞きながら、 何気にこの船の熊高のね、
はい、
の見てたんですけど、これほんとすごい写真見ると、このウォータージェット推進って、
はい、
あれですかね、新潟から佐渡島行くジェットホイールみたいなね、 あんな凄まじい音を立てて航行していくのかな、
はい、
と思ってね、
はい、うん、この高速走行で、うん、その乗組員の方たちはやっぱ立ってるのがすごい難しくて、
あ、
はい、で、はい、その座席に座るらしいんですけれども、
まあ、シートベルトを着用してると、
はい、うん、それがその座席がスポーツカー用座席で、あの有名なレカロ社製の5点式シートベルトなんですけど、うん、
レカロ、
はい、監督車詳しいですよね、うん、
まあ、イタリアの車とかね、
はい、
例えばフェラーリとかポルシェも一部純正でレカロ使ってたり、あ、日本車もスカイライン GTR とかね、レカロのシート使ってたりした時期もあるんで、
へ、
まさにそのレカロシートっていうのはそういうスポーツするものに適したシート、まあ今はね、
はい、
あのなんていうの、その人の体に優しいとか腰痛ならないようにとか、
はい、
いろいろ考えられて、しかも電動化もされてるものも一部あるようだけど、
はい、
まあ、まさに世界第一のシートじゃないのかな。
あ、そんなに
レカロシートが入ってんだ。
レカロシート製って書いて、あ、レカロ製のって書いてました。
すごい、やっぱり優秀なものを使うんだね。
はい、これ、うん、スポーツカーとかでもその5点式のシートベルトだったりとかもするんですか。
うん、まあ5点式だったり、それは用途によって多少違うんだろうけども。
そうなんですか。
なんといってもやっぱりこう、ね、ホールド性、人が座った時の、はい、ホールド性が素晴らしく良くて、で剛性もあると、硬さというか強靭さもあるから、
はい、
まあこういったね、非常に高速で走行というか、まあ、海を疾走する船にとっては、
はい、
まさに有効なもので、なおかつ、
はい、
それが日用なわけなんで、体に負担かかって腰を痛めたりしちゃいけないので、
はい、
そのレカロが持つその座席の人体に対する影響のね、技術を使ったということなんじゃないですかね。
ああ、そっか、いやすごいですね、
うん、いや本当素晴らしいと、
はい、
うん、
ああよかった、監督に聞いて、
ちょっと見てみたいですね、どんなね、
いや本当にそうですね、
レカロもいろんなシートがあるんで、
はい、はい、では続いてはこのコーナーに行ってみましょう。今日紹介するミリ飯は夜市アップルリンゴカレーです。ごめんなさい、ちょっともう一回言っていいですか。よいちアップルリンゴカレー、よいちアップルリンゴカレー、
どっちでもいいん
だよ。あ、大丈夫です、はい、すいません。今日紹介するミニ飯はよいちアップルリンゴカレーです。
はい、今日ねご紹介させていただくのは、
はい、
よいちアップルリンゴカレーということね。
はい、お願いします。
別に言うの難しくないと思います
。すいません、やり直してしまってすいません、
はい、アップルリンゴカレー、これすごい、アップルもリンゴだけど、 それにまたリンゴつけるって、いかにこうリンゴをね、
は
い、
まあ、でも知ってます。
よいちって、はい、行ったことあります？
よいちはないと思うんです、
うん、まあ、ウイスキーも有名だし、
ウイスキーは、
はい、ワインも有名だし、ね、リンゴも有名なんですよ。
あ、リンゴも、
うん、そのよいちのリンゴを使ったカレーということでね、
よ、は
いち、はい、防備隊名物よいちアップルリンゴカレーをご紹介させていただきます。
お願いします。
早速今日は試食をねご用意しました。
ありがとうございます、
はい、出会いさんの会によく出てくるカレーですが、
はい、
どうでしょうか、アップルリンゴカレー。
僕辛いのが苦手なんで、ちょっとあれなんですけど、やっぱ甘すぎるのも苦手なんですよね。ちょっとわがままボディと言いますか、わがままマウスと言いますか、そんな状況ですが、ちょっと
ボディではない、
ボディではないですね、はい、はい、ちょっと一口いただきます、
はい、すごいリンゴの香りと味がする。
あ、いや美味しいですね。
というか甘口だよね、
はい、甘口です、うん、でもそんなに甘くないですね。思ってた甘さが全然ないです。でもちゃんとカレーで、
うんうん、なんか特別リンゴを主張してるわけではないんだけど、はい、最初に食べた時すごく、ああリンゴだと思って、
はい、
それから食べ続けると、こうなんかリンゴっていうのはあんまり主張せず、
はい、
カレーを爽やかに、ね、してくれる感じがあって、で決してね辛くないんですよ、やっぱり、
はい、
うん、
そうなんです、
はい、ね、よいち防備隊名物よいちアップルリンゴカレーのね、ちょっとこうレシピがあるんですが、
はい、
まあ大体こうカレールーを使うわけですよね、こういうところはね、
はい、
でこれもご多分に漏れずカレールーということでね、固形のものを使ってるんですが、
はい、
自衛隊がいつもねカレーを作るときすごいなと思うのは、普通の家庭ではまあカレールーを溶かして終わりじゃないですか、具をね、
はい、
入れて。違うんです、自衛隊はいろいろやってるんです。そのね、いろいろやってるところをご紹介したいと思います、
はい、
具材の他にローリエ、
あー、はい、
臭み消しのねローリエ、はい、 それからカレー粉、このカレールーとはまた別にカレー粉を使っていると。それからインドカレーのよく使うねガランマサラ、はい、多数香辛料が一つね全部こう混ぜ合わさったやつですね、はい、でさらにブラックペッパーということで煮込むらしいんです。その段階でも普通と違うでしょ、
はい、
でさらにすごいのは隠し味として中濃ソース、
はい、
ケチャップ、それからコーヒーの粉、これまあインスタントコーヒーだと思うんですけど、
はい、
コーヒーの粉、焼肉のタレ、
はい、
うん、これ多分ニンニクとか生姜ということもあるのかな、お醤油とかね、それからバター、
はい、
まだ牛乳を加えると
めちゃめちゃ隠しますね。
で当然アップルリンゴカレーなので、はい、リンゴに関しては皮ごとすりおろしているようです。だから具材を切って炒めて、はい、それを煮込んでそこにルーを割り入れて食べるというのはまあ普通のカレーの感覚でしょ、
はい、
その煮込む時にさまざまな香辛料を入れて煮込むというのと、
はい、
隠し味でなんと1種類2種類3、4、5、6種類すごい
すごいですね。めちゃくちゃ手が込んでる
手が込んでる、
はい、
まあ、これをやらなかったらどうなるのかなって逆に食べ比べてみたい気はしますが、
あ、
まあ、それだけねやっぱりこうカレー一つ取っても、はい、手を抜かず作ってるということの表れだと思いますけど。
いやすごいですね。
美味しいでしょ。でもカレー
いや美味しいです、うん、はい、甘いの好きじゃないんですけどこれ美味しいです。これは
何がすごいかと思ったと最初アップルの主張があるんだけど本当にあとはなんか自然に爽やかに食べさせてくれる。
そうなんですね。
でおそらくお子さんも、はい、いいんじゃないかな、
はいはい、いやちっちゃい子供も食べれると思いますので、
うん、
本当に最初のリンゴの香りが甘いと思ったんですけど言われた通り全然それが主張してなくて、
うん、
むしろ爽やかに食べられるカレーで、うん、すごい好きですこれ。
これ皆さんちょっと本当におすすめなんで、
はい、
例えば難しいことはしなくても皮のままリンゴをすりおろして入れるだけでも、まあ、よく大手ほらカレールーの、ね、リンゴを入れてる時ありましたけど、
はいはい、
まあ、よりも煮込む前に最後の仕上げで入れるだけでもこの爽やかさ味わえるということでちょっとお試しいただきたいなと思います。
ぜひ、はい、いや美味しかったです。ごちそうさまでした。
はい、ごちそうさまでした。
ではここで一曲お送りしましょう。ビージーズでファーストオブメイです。
自衛隊でナイト、
ちょっとここでね、
はい、
先ほど余市アップルリンゴカレーねいただきましたので、
はいはい、
カレーつながりで自衛隊あるあるのご紹介したいなと。
おお、はい、はい、
もうこれはね皆さんもうリスナーの皆さん聞いてる方はもうお分かりだと思うんですけど、
はい、
海上自衛隊海のね長い間航海出ると曜日感覚失ってしまうということで、はい、金曜日毎週金曜日はカレーを出すのがね、
はい、
旧帝国海軍の時からの伝統です、
はい、
今でもね海上自衛隊で必ず金曜日カレーが出てくるということなんですが、
はい、
その海上自衛官、まあ、お休みで自宅にいるとき、
はいはい、
まあ、奥さんはあんまりそんなね金曜日とか意識してないかもしれないし、
はい、
まあ、逆に言うと勤務しながらカレーを食べてんでカレーじゃない方がいいだろうと思って金曜日いわゆる在宅のときね、
はい、
金曜日にカレー以外のものを出すと、
はい、
文句を言う人がいると。うん、まあ、これ奥様に対するねなんかこう取材なのかアンケートなのかですけど、
はい、
文句を言われるのはちょっとめんどくさいって
あ、逆にそうなるんですか。
そう、在宅時に、まあ、金曜日カレー以外の料理を出すと文句を言われるのはちょっとめんどくさくてやめてほしいと。
へ、うん、面白いですね。
冗談でね、血の香りにカレーが流れてるのかこの人はなんていうちょっとイラスト書かれてますけど、
うまいこと
です
な、
うん、まあ、でもそれぐらいやっぱり金曜日イコールカレー、海上自衛隊カレーっていうイメージはすごく強いので、まあプライベートでもね、はい、ついそういう癖が出てしまうというあるあるでした。
なるほど。いやちょっと面白いですね。
面白いですね。
これからもちょっとあるある、うん、ちょっと知りたい。
金曜日にカレーを食べたらなんだか調子が悪いんだよねって、そんなこと関係ないだろうと思うんだけどまあでもそういう意識を持って黒板に当たっていただいてるという、まあ、
確かに
大変ありがたいお話だと思います。自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
いや面白かったですね。あのこのミサイル艇のことについて知れたのも面白かったんですが、やっぱり最後の最後で監督からあるある聞けたのもすごい貴重、いやこれはこれで本当貴重だと思うんですよね。やっぱ多分分からないことなんで、
まあ、人間ってね、無意識普段当たり前のようにやってると、はい、それが普段出てしまったりすることがあると思うんで、
はい、
まあ、よくありがちな、ね、あるあるということでご紹介させていただきました、
は
い、
ちょっとあるある大切にしていきたいと思います、
はい
はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
俳優の出会い正幸でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りしました。